え、それでは備えの賛美歌をご一緒に歌いたいと思います。賛美歌181番です。ただいまより聖霊降臨節第一主日の礼拝を始めます。 その後、私はすべての人に我が霊を注ぐ。あなたたちの息子や娘は預言し、老人は夢を見、若者は幻を見る。唱詠539番を歌います。お差し支えのない方はご起立ください。神様、本日の礼拝を御前に捧げます。集い浸りました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りいたします。アーメン。主の祈りを祈りましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されています。あるいは前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。
天にいまします我らの父よ、御名は御名をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればない。アーメン。
賛美歌2編の192番を歌います。
Thank you.
どうぞお座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。御在天の御神様、皆を賛美申し上げます。美しい新緑の中、今日は少し寒い天候ではございますが、あなたに健康を与えられ、すべてを整えられて、この街道に呼び出され、信仰を共にする兄弟姉妹と共に礼拝を守ることができます幸いを心から感謝を申し上げます。あなたは私たちを救うために一人子イエス・キリストをこの世に使わせてくださいました。その主の十字架とご復活後の聖霊の御働きのゆえに、私たちが今生かされていることを覚えて、心からありがとうございます。しかしながら、私たちは救われているにもかかわらず、すぐる主を振り返りますときに、多くの御心に沿わない思いと行いとを持ったことを懺悔いたします。どうぞ私たちの罪と弱い心をお許しください。どうぞこの礼拝において、あなたの御言葉によって養われ、新しい力を得て、また街道を出ていくことができますように、私たちの心を広め、聞く耳をお与えください。またあなたの言葉を伝えてくださいます遠藤牧師を強め、あなたの御用のためにどうぞお用いください。本日は特にペンテコステの礼拝を守ろうとしております。どうぞ主の聖霊がこの街道に満ち、礼拝の始めから終わりまでお導きくださいますように。どうぞあなたの息吹を私たちが受け取ることができますようにお願いをいたします。神様、本日はまた母の日の礼拝でございます。日頃子供のために、また家族のために労してくださる母親母の方々を、どうぞあなたが覚えてくださいますように。その献身的な働きを祝してください。そしてさまざまな問題や困難を抱えつつ、愛する子どもたちのために献身してくださるすべての母親の祈りをどうぞ聞き届けてください。また母のために祈る子どもの祈りをもお聞き上げくださいますようにお願いをいたします。愛する神様、今日はまた私たちは一人の若者を この私たちの群れに迎え入れようとしております。どうぞその若者の転入会式を祝し、彼の信仰を強め、また私たちがともどもに信仰の交わりを深めていくことができますようにお導きください。神様、世の中には多くの問題がございますけれども、今特にミャンマーのサイクロンの被害にあって困難なところにいらっしゃる方々のことを覚えます。本当に何十万人という方々が被災に遭っていると報道されておりますけれども、そして救援物資がなかなか届かないということを聞いておりますが、どうぞ神様、あなたのお働きによってその方々の上に必要な物資が届けられ、そして生活がなるべく早く元に戻りますように守り導いてください。この教会の中にも多くの悩み苦しみを抱えている者がいます。この中にも今悩んでいる者がおることと思います。どうぞ神様、その方々の上にあなたの祝福があり、そしてあなたが共にいることを味わうことができますように、特に病にある方、ご高齢のためにいろいろな問題を抱えている方々をあなたが祝して覚えて、そして希望と癒しと慰めとをお与えくださいますようにお祈りいたします。共に礼拝を守る日が一日も早く来ますように。礼拝を始めるにあたり言い尽くせません感謝と祈りを、尊き主イエスキリストの御名によって、会堂にいる皆様方の祈りとともに主の御前にお捧げいたします。アーメン。それでは聖歌隊による賛美です。それでは聖書を朗読していただきます。聖書は使徒言行録2章29節から42節までです。新約聖書の216ページです。聖書朗読の後、先生のお説教をいただきます。
兄弟たち先祖ダビデについては、彼は死んで葬られ、その墓は今でも私たちのところにあるとはっきり言えます。ダビデは預言者だったので、彼から生まれる子孫の一人をその王座に就かせると神がはっきり誓ってくださったことを知っていました。そしてキリストの復活について前もって知り、彼は黄泉に捨てておかれず、その体は朽ち果てることがないと語りました。神はこのイエスを復活させられたのです。私たちは皆そのことの証人です。それでイエスは神の右に挙げられ、約束された聖霊を御父から受けて注いでくださいました。あなた方は今このことを見聞きしているのです。ダビデは天に昇りませんでしたが、彼自身こう言っています。主は私の主にお告げになった、私の右の座につけ、私があなたの敵をあなたの足台とするときまで。だからイスラエルの前科ははっきり知らなくてはなりません。あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主とし、またメシアとなさったのです。人々はこれを聞いて大いに心を打たれ、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいのですかと言った。するとペトロは彼らに言った。悔い改めなさい。めいめいイエスキリストの名によってバプテスマを受け、罪を許していただきなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。この約束はあなた方にも、あなた方の子供にも、遠くにいるすべての人にも、つまり私たちの神である主が招いてくださるものなら誰にでも与えられているものなのです。ペトロはこの他にもいろいろ話をして力強く証しをし、邪悪なこの時代から救われなさいと勧めていた。ペトロの言葉を受け入れた人々はバプテスマを受け、その日に3000人ほどが仲間に加わった。彼らは使徒の教え、相互の交わり、パンを裂くこと、祈ることに熱心であった。
今日は、ペンテコステと母の日、二つの、まあ、事柄が重なってしまうと、どっちに、重きを置いていいのかわからなく、なります。まあ、お母さんへの感謝、もう最近毎度になりましたけども、感謝をまず述べて、そして話は全然母の日と、まあ、違う方向に、向かいますけれども、しかし、今日の母の日、まあ、私たちのお母さんへの感謝、その日を覚え、また、今日はそれ以上に教会の事柄としては、ペンテコステということが、まあ、一つ大事なことになってきます。そして、そのペンテコステの記述がずっとこの使徒言行録の2章の中に書かれていて、まあ、不思議な、出来事が、書かれています。最後の、今日の聖書の最後の箇所から言えば、3000人がたった1日で、仲間に、まあ、加わるような、まあ、そのようなことがもしこの教会に、起こるとですね、まずもうここには入れないという、まあ、そんな、まあ、前でアホなこと言ってるなと思われるかもしれませんが、まあ、そういう、ペンテコステというのはそれぐらい、信じられないような出来事が、私たちの前に、神様から示された、まあ、その事柄が、ね、書かれています。さて今日は、中心の事柄に入る少し前に、なぜ今日の聖書の箇所がダビデについて語っているのか、まあ、そこから少し、今日は、ペンテコステの元々の、お祭りであった、シャボットと呼ばれる、いわゆる、まあ、7週の祭りとか50歳、まあ、元々50日というのをギリシャ語で、ペンテコステというそうですけれども、まあ、そのお祭りの中でダビデという人がどういう、まあ、役割を、成していったのか、そのことを少し知った上で今日の聖書の箇所を見ていくと、なぜペンテコステとダビデがこう繋がっていくのか、そのことを少し見て、その後、今日の、特に中心的な、事柄、その罪の許し、そしてその賜物としての聖霊ということをご一緒に見ていきたいと思うのです。さて、もともとペンテコステ、 の元になるお祭り、これは小麦の刈り入れの祭り、もしくは収穫の祭り、一番最初に採れた小麦をその捧げるという、まあ、そういうところで始まったようです。週のまあフェスティバルオブウィークスというか、その週がですね重なる週の複数形のお祭りという意味で、ハグシャボットという言葉を使っていますけれども、この日はそのいわゆる収穫の祭りであったと同時に、二つのことを大切なこととして祝っていました。一つはモーセという人にシナイ山で律法が授けられた、神の言葉が人々に授けられた、このことを祝っている日であります。そしてもう一つはルツ記という、旧約聖書の書物がここで朗読されます。モーセに、まあ、律法が授けられた、神の言葉が私たちのところに届いたということ、そしてルツ記という書物が読まれます。ルツ記は、そのナオミという、いわゆる夫の母と、その、まあ、息子の嫁ですね、嫁の、ルツと、それから、夫の母の、ナオミという人の、まあ、物語であります。そして、ナオミは二人の息子を早く失い、その、残された嫁にそれぞれの、場所に帰るように、ルツはモアブという異邦の、地の出身者であったので、元のところに帰って人生をもう一度、まあ、やり直したらどうだというふうに、言います。二人の息子のうちの一人の、嫁はそのまま自分の家に帰ります。しかしルツは、自分が誓った、その誓いを立てた夫の母と生涯を共にしますと、その誓いを立て、そして、ナオミと一緒に、ベツレヘムというところにたどり着きます。そこで有名な、落ち穂拾い、まあ、落ち穂を、起立者、その土地に定住することのできない人、貧しい人たちのために、穂を、まあ、拾い尽くさない、すべてを取り尽くさないということで、最低10分の1は、残すという、まあ、そういった規定がこのあたりから出てきていますが、要はルツがその義理の母のナオミと自分のなりわいのために、落ち穂をまあ拾う。そしてその落ち穂拾いの記事の中に、ユダヤ人のまあ親切心というか、貧しい人や、食べるもののない人にその食物を分け与えるということが、強調されています。ですから取った収穫のものをですね、分かち合うということをこの七週の祭り、もしくは、シャボットと呼ばれるこの祭りではとても大切にしました。そして、まあ、ここから先は伝説ではありますけれども、ダビデがこのシャボットのこの始まりの日に生まれ、そしてこの日に死んだ。先ほど紹介したルツはダビデの、まあ、祖母、おばあちゃんにあたります。ですからダビデの祖母のことを描いたルツ記のお話、そしてダビデがこの日に生まれ、この日に死んだという伝承の中から、イエスが生きた、そしてイエスが亡くなったすぐ後のこの時代の人々にとって、七週の祭りというのはダビデのことを思い出す。ダビデがベツレヘムに生まれた、そしてダビデから生まれる、ダビデの子孫として生まれるはずのメシアについて思いを馳せる、これが当時の七週の祭りの出来事であったようです。ですから使徒伝行録の中でペンテコステの記事が行われた時、ちょうどユダのお祭りがあった。人々はこの七週の祭りを祝う、収穫の祭り、そしてルツ記を読み、またダビデのことに思いを馳せる祈りをしている時に、ペンテコステの不思議な出来事、すなわち天から激しい風が吹いてくるような音が聞こえて、そして炎のような舌が別れ別れに現れて一人一人の上にとどまる、聖霊が下るという不思議なことから、人々が故郷の言葉で語り出す、 このことからは人々がこの七週の祭りを祝っているとき、ダビデを思い起こし、その時になされました。ですから、今日の聖書の箇所の中で、ダビデの記述、その七週の祭りに出てくるダビデ、そして、この中には詩編の引用、詩編もダビデが直接書いたかどうかわかりませんが、少なくともしかし、ダビデの歌とされているところから引用されています。さて、少しかいつまんで、この聖書の箇所の中の、ダビデの、詩と呼ばれるところを少し紹介したいと思います。29節から、兄弟たち、先祖ダビデについては、彼は死んで葬られ、その墓は今でも私たちのところにあるとはっきり言えます。ダビデは預言者だったので、彼から生まれる子孫の一人をその王座に就かせると、神がはっきり誓ってくださったことを知っていました。そして、キリストの復活について前もって知り、彼は黄泉に捨てておかれず、その体は朽ち果てることがないと語りました。神はこのイエスを復活させられたのです。少し飛ばして33。それでイエスは神の右に挙げられ、約束された聖霊を御父から受けて注いでくださいました。ダビデの墓の、場所、これは今もベツレヘムに、あります。イエスの生誕した教会、そしてダビデの、墓、今の、観光客が訪れる、一つの有名な、スポットに、なっています。そして、ダビデの墓のあるところでイエスが生まれたということは、少なくともマタイによる福音書の記者にとってはとても大事なことであったようです。私たちがマタイによる福音書を読んで最初につまずくケースですけれども、しかし あのケースの中にはダビデという人と、イエスが、つながっている、血のつながりが、あるということを、そのケースで、示しています。口の悪い、人が、イエスは聖霊によって宿ったんだから、ダビデと血縁関係があるのはおかしいじゃないかなんていうことを言う方もおられます。そのことは今日は触れませんけれども、しかしユダヤの人たちにとってダビデが生まれ、死んだベツレヘムという町にメシアは生まれるという。そして、ダビデが、預言者というのは言い過ぎかと思いますが、しかし、ダビデ自身がイエスの復活をこのように言葉として残し、そして聖霊を注いでくださる。実はサムエル記、ダビデの言葉を記述されたサムエル記の中には、霊が下るという言葉がたくさん出てきます。サウロという王様、ダビデの前に建てられたサウロという王様、そしてダビデには油を注がれる、マシアという言葉、メシアの元になった言葉ですが、油を注がれた時に主の霊が激しく下るという記述が出てきます。すなわち、神から選ばれた王として建てられたサウルとダビデには主の霊が激しく下った。ユダヤの人々にとって霊が激しく下るという言葉を語るときにまず現れるのがダビデ。その時を少しもう少し見ていくと、神様が離れた後には、悪霊が激しく下るというあまり嬉しくない記述がありますけれども、しかし霊が下る、神様の息吹が私たちのところ近くまでやってくるということはダビデ、これが当時の人々の一番わかりやすい記述であったようです。そして今日のこの聖書の箇所はダビデが語った詩編の記述とイエス・キリストの十字架とその復活、そしてその後に聖霊が注がれる事柄を結びつけて、ダビデが語った予言が今この聖霊降臨において、聖霊が注がれることにおいてなされた。これが今日の前半のところの大事なところであります。この言葉を聞いて当時の群衆たちはとても驚くわけです。36節、そのまとめから37節の人々の驚きのところをもう一度見ていきましょう。 36節。だからイスラエルの前科ははっきり知らなくてはなりません。あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主とし、またメシアとなさったのです。人々はこれを聞いて大いに心を打たれ、ペトロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいのですかと言った。シモンペトロが、イエスを3度、知らないと言ったシモンペトロが復活の後、見違えるような形で人々に力強く説教をしている箇所。そして、十字架につけて殺したイエスが神から与えられた救い主、メシアであったことを語った。そのことを聞いた人々は心を打たれ、そして自分たちの罪をどうすれば自分たちのこのとんでもないことをしてしまった。自分たちが待ち望んでいたメシアを自らが十字架にかけてしまった。このことをどうすれば許してもらえるんだろうか。そういった問いかけになります。そして今日の中心的な箇所は38節から39節。するとペトロは彼らに言った。悔い改めなさい。めいめいイエス・キリストの名によってバプテスマを受け、罪を許していただきなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。この約束は、あなた方にも、あなた方の子供にも、遠くにいるすべての人にも、つまり、私たちの神である、主が招いてくださるものなら、誰にでも与えられているものなのです。人々の驚き、そして問いかけに対して、ペトロは、悔い改めよ。バプテスマのヨハネが語っていたのと同じ言葉ですけれども、悔い改める。名詞がメタノイアという言葉になりますけれども、180度自分の、心をこう回転するということで、何度も紹介しているかと思いますが、ルカによる福音書の中の放蕩息子、放蕩の限りを尽くした息子が父の元に帰ろうとする。ちょうど、歩んできた道を180度、神様から離れる方に歩んでいたその道のりを180度変えて、神様の方に歩みを始める。悔い改める。これが、ペトロが語った最初のこと。そして、バプテスマを受ける。罪を許していただきなさい。イエス・キリストを十字架につけたその罪を洗礼ということによって許しを受ける。救い主であった主を十字架につけた罪、過去のすべての罪の贖い、現在のすべての罪の贖い、そして将来のすべての罪の贖いのために十字架にかかられたその私たちの罪、イエスの十字架が私のためと思うすべての人がこの罪の許しを請わなければならない。そして水の清めが象徴している罪を清める洗礼を受けることをシモン・ペトロは人々に促していきます。そして招かれる人には誰にでも聖霊というものが与えられる。私たちが犯している罪を主によって許され、十字架によって許され、そしてその招きに応える全ての人に許しの賜物としての聖霊が与えられる。誰にでも与えられているという言葉。さて、その聖霊であります。ギリシャ語で、プニューマ、そして聖なるものということで、ハギオスという言葉。まあ、聖なる、魂とか、プニューマ、もしくは、ヘブライ語のルワハ。これは神の息、神の息吹、風ということで、毎年のペンテコステで紹介していますが、 神様の息、神様の力、神様の風が私たちの、私たちの体の中に働くとか、私たちと共にいてくださるという、言葉で用いられます。そして私たちは神が共にいるとか、神のその息がうちにとどまるということを考えるときにですね、ただそれを言葉として受け取るのはなかなか、難しいので、私たちはそこにイメージを重ね合わせる必要がある、とある仲介者は語っています。神のその霊が私たちのうちにとどまるとは一体どういう状態なのか、神の息吹が私たちと共に働くというのは一体どういうことなのか、それをイメージにすればどういうふうになるんだろうか、それが私たちが理解した上で初めて、この不思議な神の息が私たちのところにとどまるということが理解できると思うのです。有名な二つの箇所の、ダイジェストですけれども、一つは創世記の始まりのところ、土の塵が、塵から神が人間の体を作ります。しかしその塵の集まりは、ただの、肉の塊である。しかし神様がその鼻から息を吹きかけることで人は生きるものとなる。創世記の時代を生きた人々は神様が共に働くということ、それを私たちの体の内に鼻から息が吹きかけられ、その息によって私たちの体の中で神が働くというイメージを持って人々は神を信じました。死ぬ時には神の息が自分の体からなくなっていく。ですから神ができるだけ長く、できるだけいつも私たちと共にいることを人々は祈り願い、そして神がうちに働くがゆえに私たちは体を動かし、またその体を神の使命のために用いることができる。もう一つの夢なところにエゼキエル書があります。枯れた骨の谷のところに行き、迫害によって、殺された人々の骨がもう枯れてしまった。しかしその骨が突然集められ、そしてその上に肉がつき、神の風が吹いた時に復活して生きるものになった。ドクロが集まる、あまり、麗しい記述ではありませんけれども、しかし骨が集められ肉体がつき、そして神の風によって再び命がよみがえる。人々は死から新しい命が与えられるということをそのイメージとして、神の息吹が吹き込まれ、またその骨が組み合わされて、そこに神の息が吹き込められることによって、もう一度私たちは命を与えられ生きることができる。そのことを豊かなイメージ、私たちの体を通して、体の中に神が生きるということを通して人々は理解したようであります。ですから私たちもまたペンテコステのこの記述をできるだけ自分の、アンテナを広げ、イメージを膨らませ、一体神はなぜ私たちにこの聖霊というものをくだされたのか、今読んでいるヨハネによる福音書では、イエスが十字架の最後のところで、霊を委ねる、そのプニューマ、霊を委ねますと、十字架のところですでに私たちにバトンタッチするような形でその霊を委ねるというところが出てきますが、なぜ罪多き私たち、そしてイエスを否んだ、イエスを知らない、完全にイエスを拒んだシモン・ペトロにまで聖霊が与えられるようになったんだろうか。一つのヒントはこの聖霊降臨の記述、 精霊が下った時に、まあ、音がしたということ、そして炎のような舌を、こう見るというか、そして人々が様々な言葉で話をする、すなわち私たちの耳もしくは私たちの言葉に関連する奇跡的な不思議な出来事がこの日には起こった。そしてこの記述の中には、創世記の中でバベルの塔で人々が言葉を混乱させられ、神に近づこうとした人々がコミュニケーションを取れなくなってしまったバベルの塔のあの裁きが、このペンテコステによって許されたという理解をする人がいます。言葉散らされた私たちが神の霊によって心を一つにすることによって、また神に向き合い、その神の言葉を理解しようとする祈りの中で共に歩むことができる。バベルでなされた罪はこの場で許されたんだという、聖霊が私たちに下される、神の言葉を私たちは理解する。バベルの塔では神の言葉を理解しなかった私たちへの裁きがありました。ですから悔い改めよ、イエスを十字架につけたこと、そして旧約の時代から私たちが神に背き、神の言葉をないがしろにしてきたその歩みについて、私たちはもう一度許しを請う。そしてそのことによって私たちは新しい命の息、誕生の時に与えられた神の息吹が再び、枯れた骨が復活したように、もう一度私たちが人生をやり直す力、神の新しい息吹が私たちに与えられる。今まで理解することのできなかった神の言葉が、聖霊の働きによって初めて私たちに理解を与えてくれる。聖霊の働きによって私たちがこれからどう働くのか。ルツ記の中には落ち穂拾い、ここには異邦人寄留者への義施しがなされています。イエスがその生涯で弱い人、病める人、苦しむ人と共に歩んだその歩み、聖霊の導きによって私たちはその働きへと招かれているように思うのです。そしてもう一つは許しであります。聖書では罪の許し、これは神の働きとしての罪の許しであります。しかし許された私たちはまたその神の許しを人々に伝え、また私たちも許しへの道のりを歩むことを促されていると思うのです。しかし許しの事柄を話すと、とても難しい反応が、起こります。他の教会で許しの話をしたとき、また家庭集会や様々なところで許しの話をすると、常に、私は許せないんだけれども、それでも神様は許してくださるんだろうか、どうしても許せない人がいるんだけれども、そのことを神様はどう思っておられるのか、許しのことが語られるたびに常に出てくる、神がもし許せという命令をなすのであれば、私には許せません、悔しいし苦しいけれども、しかしこれだけはなかなかできないという嘆きを私は耳にしますし、私自身もこうして講談の前で話す中で、このことは難しいということを体験の中で感じるものであります。そして もし私たちができるとするとするならば、許す方向にその向きを、まあ、180度変えるということを言いましたけれども、せめて許す方向に向き合おうとする。ヨーロッパの、 ジョーダンの言葉で、ロンドンとパリという言葉があって、ロンドンとパリというのはこう180度違うところを向いているので、その、ロンドンとパリから、まあ、せめて、少しでもいいから、その180度が179度でも構わないか、少しでも許す方向に、向こうじゃないか。そしてそこから一歩を踏み出すことを神様は望んでおられる。そして、私たちの力ではできないけれども、聖霊がその許しの方向に私たちが歩むその足取りを守ってくださる。この話をすると神様は私たちを思った方向に連れて行ってくださらないと。やっぱり私は神様に愛されるにはふさわしくないんですね。私は許す方向には向けません。そうかもしれません。自分自身も語りながらそうかもしれないと思いながら、しかし、それでもなお神様は私たちを思わぬ方向に、歩めないと思っていた方向に歩みをなしてくださる方であります。とある祈りを紹介したいと思います。これ有名なお祈りなので、ここでも一度紹介されたような記憶がありますけれども、もう一度その神が私たちになされる技、そして自分が望んでいたのとは違った方向に神様は導かれる。でもそれが今日のペンテコステで起こった出来事。この説教を語っているシモン・ペトロも最初はイエスから離れる、180度離れる、完全にイエスを否定する歩みをなしたのにもかかわらず、復活のイエスによってまた聖霊を受けることによって人々に許しを語るようになりました。ですから私たちも今はその方向に歩むことができないかもしれない。しかし神の導き、聖霊の導きは私たちを思わぬ方向に導いてくださる。招きは思わぬ方向に招きがある。そのことを覚えて、そしていつか必ずその主の許しの招きに私たちもまた歩みを変えていくことを祈り願いのです。祈りを紹介します。いろんな訳がありますけれども、答えられた祈りという祈り。功績を立てようと神に力を求めたのに、謙虚に服従するようにと弱さを与えられた。より大きなことをしようと健康を祈り求めたのに、より良いことをするようにと病を与えられた。祈り求めたものは何一つ与えられなかったのに、実は私が望んでいたすべてのものが与えられた。このような私にもかかわらず、私の言葉にならない祈りは答えられ、すべての人に勝って私は最も豊かな祝福を与えられたのだ。私たちの祈り、功績を立てようと神に力を求める、しかし弱さを与えられ、そして健康を祈り求めたのに病を与えられる。自分が祈り求めていたものは何一つ与えられなかった。でも実は望んでいたものは全て神によって与えられていた。言葉にならなかった私たちの祈り、その祈りは答えられていた。神がその聖霊の力によって私たちと共に働き、私たちのうちに働き、そして許しという困難な道に私たちをもしか招いているとすれば、一見弱さを与えられ、病を与えられ、その神の歩みを添えないと思っているかもしれない私たち、しかし神が求めるその歩みを、私たちは実はその一歩を歩んでいること、そして神は私たちを必ず良き方向に導いてくださる。 聖霊の力の働き、私たちと共に、私たちのうちで働かれる神の息吹を今日も感じて、これからの一日一日を歩みたいと願うのです。お祈りします。神様、ペンテコステには本当に不思議な出来事が描かれていて、なかなかそのことを頭で理解することは困難であります。またその中で示されているあなたの許し、そしてあなたの許しを受けて私たちが歩み回とされる許しを人々に伝える、その技、困難な技であると思います。しかしだからこそあなたは罪多き私たちのこの罪の許しのために主イエスキリストのその十字架を備え、また十字架によって主との交わりを失った多くの人々に新しいあなたの息吹を備えてくださいました。私たちが力を失って、また行き先を見失って倒れそうになるとき、どうかあなたの息吹が私たちのうちに生きていること、そしてその息吹が、そのあなたの聖霊の力が私たちを必ずあなたの良き道に導いてくださる、その道のりが自らが望んだ歩みでなかったとしても、自らが理想とした歩みでなかったとしても、しかし主よ、あなたは必ず私たちをその愛の満ち溢れた良き方向に導き、またあなたの御業をなす使命を私たちをも通してなされることとか信じて歩むものとさせてください。今日のペンテコステのこの日にあなたを覚え、またあなたの息吹によって隣人も癒されることをどうか祈りつつ歩むことができますように、また許すことのできない苦しみを抱えている私たち一人一人があなたの聖霊の導きによって少なくともその歩みを少し許しの方向に向けることができますように導いてください。この祈りを集まりました一人一人の心の中にある祈りとともに、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌511番を歌います。差し支えのない方はどうぞご起立ください。 ぞお座りください。
それではただいまより宇治郎香織さんの天乳会の式を執り行います。助手をお呼びいたします。宇治郎香織さんは日本キリスト教団与一教会において父と子と聖霊との御名によって洗礼を受けられ、この度高野原教会に入会することを申し出られました。あなたは主イエスキリストを信じて皆による洗礼を受けられましたが、この度東教会に入会することを希望しておられます。聖書を拝読します。言葉はあなたの近くにある、あなたの口にあり心にある。この言葉とは私たちが述べ伝えている信仰の言葉である。すなわち自分の口でイエスは主であると告白し、自分の心で神が死人の中からイエスをよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われる。なぜなら人は心に信じて義とされ、口で告白して救われるからである。聖書はすべて彼を信じる者は失望に終わることがないと言っている。それでは慣例に従いまして、初期の山下さんに報告をしていただきます。
5月4日開催の5月定例役員会において、宇治郎香織さんの転入会について協議し、満場一致をもって承認させていただきましたことをご報告いたします。
ありがとうございます。それでは、ご起立願いまして、私たちの、教団日本キリスト教団の信仰告白を、共にご唱和いただきたいと思います。我らは信じかつ告白す新旧約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを明かし福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によりて神に聞き、救いに聞きて、全き父を我らに与う神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり。主イエスキリストによりて啓示せられ、聖書において明かせられる唯一の神は、父子聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全き生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により、我らの罪を許して義としたも、この変わらざる恵みのうちに、聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したも、教会は主キリストの体にして恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の技に励みつつ主の再び来たりたもを待ち望む。我らは確信し、世々の生徒と共に使徒信条を告白する。我は天地の救い主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我の主、イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、 ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より二人て、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、とこしえの命を信ず。アーメン。どうぞ、回収は、お座りください。宇治郎薫さんは、日本キリスト教団の教会で、洗礼を受けましたので、この、式文の中の誓約の一番最後の同じ教団の中ですからもうすでに信仰の告白そして教権教規を守るということを約束しておられますのでこの高野原教会の会員として責任を果たすことを志すというその志についての誓約をしていただきます。宇治郎薫、あなたはこの高野原教会の会員としてふさわしい生活をし、その責務を果たすことを志しますか？
志します。
アーメン。では祈ります。恵みに富みたもう主なる神よ、今この兄弟がこの教会の会員となる決意を言い表したことを感謝いたします。どうか聖霊の御助けによりまして、この兄弟の信仰の歩みをあなたが守り、導き、そして教会の生きる枝としての福音のため、より良き働きをなすものとさせてください。主イエス・キリストによって、この祈りをお捧げいたします。アーメン。宇治郎薫さんです。宇治郎さんの、ご紹介それから、歓迎はこの後の、愛賛会の中で、まあ、今日の、愛賛会はあの青年たちがもう、企画運営すべて、まあ、食事は違いますけれども食事は持ち寄りですけれどもしかし宇治郎君をお迎えする、そのために青年たちが、知恵を絞っておりますのでぜひ、ご参加いただきそして、この兄弟を迎える、喜びを共にしたいと思います。それではそのまま引き続いて聖餐式を執り行いたいと思います。私たちは今主イエス・キリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかりその死によって世をあがない私たちを招いて諌のないままに神の子とし永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みとを私たちの心に刻みつけるために主は聖餐を制定されました。キリストの体と血とに預かるときキリストは私たちのうちに親しく望んでおられます。またこの恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今御霊の神に支えられてこの聖餐に預かりひたすら主に仕えその戒めを守り互いに愛し合いながら主の再び来たりたも日を待ち望みたいと思います。聖典の言葉、私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわちイエスは渡される夜パンを取り感謝してこれを裂きそして言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとにそれによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。お祈りをします。神様、御子イエス・キリストの苦難とし、復活と昇天とを覚え、この聖霊典に称えられております。 大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみによって私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊と思ってこのパンとブドウ酒とを祝し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御旨に従ってこのパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に、よよ限りなく栄光がありますように。アーメン。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためで。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。それでは分散をいたします。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。 これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。ただいまより分散いたしますが、真ん中の少し薄くなっているのがブドウのジュース、外側の濃いのがワインでありますので、どうぞお間違いのありませんように。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。アーメン。では感謝の祈りを和田博さんに捧げていただきます。
感謝の祈りを捧げます。天の主なる神様、今日このようにペンテコステの礼拝を守ることができますことを感謝いたします。主なるイエス様が天に帰られ、不安に閉ざされていた弟子たちがのところに聖霊を下されました。私たちもこのように聖餐に預かり、パンとブドウ酒をいただいて、キリストを一人一人のうちに宿すことができました。この聖霊との交わりが広く伝えることができますように、この感謝と祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
それではお座りのままで賛美歌の205番をご一緒に歌いたいと思います。その間にグラスを集めていただきます。
我が主よ、今ここにて親しくまみえまする限り
の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。 それではお座りのまま賛美歌547番を歌います。
新しく来られた方、それから今週の誕生者の方がおられますので、お祈りとそれから紹介をさせていただきます。今週5月の、17日鈴木康子さんの誕生日です。覚えてお祈りをします。神様、ケアする姉妹である鈴木康子さんのその尊き命があなたによって備えられたその日を覚えて私たちは祈っております。どうか鈴木さんのその歩み、特にその信仰の歩みがあなたのお守りと導きのうちにありますように。鈴木さんは音楽の才能をこの教会のために用いてくださり、また朝の聖書研究に本当に熱心に通ってくださっています。とかその歩みの一つ一つがあなたの守りと導きのうちにありますように導いてください。この祈り、集まりましたお一人一人の祈りに合わせて主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。鈴木康子さんです。おめでとうございます。それから、初めて来られた方を、ご紹介させていただきます。お二方紹介しますが、もしかすると受付で今日漏れているかもしれませんので、もし、このお二人以外で初めての方がおられましたら申し訳ありませんが自分で申告していただいてですね、立ってお名前だけをご紹介していただきますようにお願いします。それでは、橋田、奈美さん、立っていただけますか。すいません。はい、ようこそお越しくださいました。ありがとうございます。またぜひお越しください。それから、佐藤真澄さんです。ようこそお越しくださいました。ぜひお越しください。お二人とも、関谷先生のすすめという、なんか後の文字がありました。また、ぜひお越しください。他に、漏れてる方おられませんか。よろしいですか。はい、それじゃあ。
それでは週報に従ってご報告させていただきます。週報の本日の集会ですけれども、先ほども牧師からご案内ありましたけれども、入会者歓迎愛参会、ペンテコステ、愛参会ということで、持ち寄りの愛参会をいたします。どなたでも ご出席ください。持ち寄りがなくても歓迎いたします。会費は1家族で300円となっておりますので、どうぞお残りください。それから今日はその愛参会の後に伝道委員会がございます。お覚えください。今週の集会ですけれども、教区教会婦人会連合総会が13日火曜日の午後1時30分から東梅田教会でございます。今週の聖書講座、朝の水曜日14日朝の10時30分からですけれども、ヨハネ19章31節から37節を学びます。晩祷会、これは14日水曜日の午後7時からございますが、もう一度学びたい聖書という本の192ページから194ページでございます。どうぞ覚えてご出席ください。今週のひまわりグループは15日木曜日の午前9時からです。ピーターパンのお昼ご飯が16日金曜日の午前11時30分から行われます。今回は竹の防犯笛作りということで、和田博さんがご指導くださることになっています。よろしくお願いいたします。同志社京田辺聖書集会ですが、17日土曜日の午後1時30分から 3時まで、 同志社京田辺キリスト教文化センター、これは同志社大学の中にございます。そこで行われます。今回の担当は同志社国際高校の寮の先生でいらっしゃいます岸本平一先生です。題は一体何があったのかということだそうです。どなたでもご出席ください。今週の会堂清掃日は17日土曜日で、婦人会と総年会、岡原のり子さん、片山よし子さん、山上智子さん、和田博史さんのご担当になっています。よろしくお願いいたします。遠藤牧師の今週の予定ですが、15日木曜日の午後が面会日となっております。次週5月18日日曜日、聖霊降臨節第2終日の礼拝ですが、説教は遠藤先生で、神の愛が私のうちにということでお説教いただきます。ご担当の方々、ご奉仕の方々、どうぞよろしくお願いいたします。礼拝後の集会は CS の教師会があります。またその後奈良県伝道会総会分科会がありまして、先生と役員の方が参加されます。またその日の夕方ですけれども、総年会の夕べの集いがございます。午後6時30分から賛美と祈りの夕べの集いということで、賛美と祈りの後には親睦会、これが一番楽しいところでございますが、今回はバーベキューを予定しておられるようです。どうぞどなたでもふるってご参加ください。その他の集会行事ですが、婦人会の春のお出かけが5月27日火曜日、朝10時に教会集合しまして、宇治の平等院に貸し切りバスで、行くことになっております。まだ今からでも申し込みいけますですか？はい、まあ、この貸し切りバスで行けるということはめったにないことですので、どうぞこの際、はい、現時一千、千年ですかね、今年は、はい、宇治の平等院もそういうことに関係があると思いますので、どうぞご参加ください。はい、その他のことにつきましてはどうぞ修法をお読みくださいますようにお願いをいたします。はい、それでは、グリーティングをしていただきたいと思います。隣近所の方々とご挨拶をよろしくお願いいたします。では唱詠541番を歌いました後、高等祝祷を持って祝祷高僧を持って本日の礼拝を終わります。
ちちみこみたまのおみかみにときわにたえせずみさかえさかえあれ、アーメン。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、ここに集いました回収一人々の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
主よ Thank you.